19年の、総会が近づいておりますが、まあ、そこで、議長挨拶を書かなければなりません。その議長挨拶を皆様のもとにお配りしています。もうすでに教団の総会さまざまな資料が各教会に届いておりますが、まあ、その中に教団議長挨拶が印刷されております。実はこの挨拶は差し替え用と思っております。でお手元のものが実際に教団総会で配られる議長挨拶になります。ここだけの話なんですが、まあ、ここだけの話ですから言いふらしていただきたいんですが、実は世界選挙につきましては世界選挙委員長の秋山先生に少しそこに書いていただきたいと思っておりました。ただ私の行き違いなどありまして、先生からいただいたメールにそれを発見することができず、に期限内で送ったものが印刷間に合わないで送ったものが今回配布された教団資料の議長挨拶としてあるものです。その後秋山先生から世界選挙委員長として世界選挙について大きなビジョンがあるということをお伺いしておりましたので、その部分を書き加えていただき、書き入れさせていただきまして、この次の教団総会において配布することにしております。ですから今差し替えるものをそこに入れてやります。ただ一つ一致を目指してという部分の言葉がありました。これもすでに一致しておりますので、この部分については構成化されておりますので、そのことも含みいただきたいと思います。で今回の議長挨拶につきましては、私が教団の展望ということについて書きましたので、今日の今回の取材と重なっていくと思いますので、これをくぶらせていただきながら、くぶらせていただいて、これを見ながら、お話を聞いていただければと思います。今回の教団総会の取材は、伝道する教団の建設、十字架の贖いを土台としてと、これが取材となっております。まあ、この取材につきましては、やはり今回ずっと訴えておりましたことは食材論であります。この5月、4月、5月、6月と教区の総会が開催されましたが、その総会の議長挨拶の中にも食材論なしには教会はない、伝道もないと書かせていただきまして、食材論について懸命に訴えさせていただいているわけです。説教においても食材を語る説教ということも牧師の会などで訴えさせていただいています。でそうしますと、批判があります。また食材論か、また食材論か、という批判が受けたり、もうそれは大前提じゃないか、食材論は大前提じゃないかというような声も聞かれます。で教団の危機ということを考えるときに、食材論が語られなくなっている、そしてまた同時に、それは大前提だということで、やはり食材論が語られなくなっている、教団の衰退の原因はどこにあるかというふうなことを問うてきますと、そこにあるのではないか、食材論が語られなくなっているというところに教団の問題がある。そのことは何としても全教団的に訴えていかなきゃならないということで、今回の教団総会のテーマは、伝道する教団の建設、十字架の贖いを土台としてと、このテーマにさせていただきました。教団総会準備委員会がありまして、聖学院教会の東野先生も委員の一人です。伝道する教団の建設ということについて、食材についての言葉をここに入れたい、どういう言葉にしようかとかなり議論いたしましたが、東野先生が一言、十字架の贖いを土台としてとおっしゃいまして、ああそれがいいということになりまして、それでこの副題が十字架の贖いを土台としてとさせていただきました。このテーマをつけた責任はすべて東野先生にあります。 とても私はこれ気に入っておりまして、この伝道する教団の建設、十字架の贖いを土台として、そういう教会になっていくことが日本キリスト教団の教会の明日を切り開く希望がある、そこから伝道ビジョンも切り開かれる、まあ、そんなように考えているわけです。三位一体の神は主の民である私たちを集め、十字架の贖いによって主の御からなる教会を立ててくださった。それに日本キリスト教は聖なる行動の教会を信ずと信仰の告白をするわけであります。日本キリスト教団がこの告白する行動教会であるというところに、日本キリスト教団の希望がある、ということをまずお話しさせていただきたいわけであります。その議長挨拶の中に書いてありますが、書き始めは2030年問題ということで、本文を書かせていただいております。2030年問題、これは教会の内外に危機が叫ばれている、その状況を指し示しています。まあ、2000年の教会の歴史の中に立つ教会は常に危機の中にある教会でありますが、今日本社会と日本の教会を襲う危機、それは2030年問題と言っておいて思います。このような危機に向かっていく教団として、どういう教団であり、その危機を乗り越えていく力は何であるかということが問われるならば、それやはり、十字架の贖い、日本キリスト教団の主の御からの教会を立てていく、そのところ、その教団の教会に、このように告白する教会に、危機を乗り越えていく力がそこから与えられると考えさせられています。そこにヨハネ第一の手紙の1章3節から4節を掲げさせていただいておりますが、三位一体の神は集める神であり、招く神であり、そしてまたすなわちそれゆえに伝道する神である。そしてまたこのヨハネ第一の手紙の1章3節から4節に、私が見また聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちとどの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満たされるようになるためです。まあ、このような御言葉が示されています。三位一体の神との尊い交わりを持つものとなる、そのことによって喜びがあふれる、喜びにあふれる礼拝を捧げる。三位一体の神はこの主の御体の教会に招き、聖霊なる神の働きによって十字架の贖いの福音を力ある言葉として響かせ、罪を告白して洗礼へと導いてくださる。洗礼によってキリストの死に預かるとし、キリストの復活の命が与えられて、喜びにあふれて生きるものとされていく。そして生産地において繰り返し洗礼の喜びに預かっていく。このようにして三位一体の神との尊い交わりを持つことになる。そのことによって喜びがあふれる。この喜びあふれる、礼拝を私たちは捧げることが許されているわけであります。三位一体の神は伝道する神であり、交わりを求めている神です。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守りを教えなさい。私は世の終わりまでいつまでもいつもいつもあなた方と共にいる。主の伝道命令であります。第40回総会において、この主の伝道命令に忠実に従っていく、その決意を新たにする 教団総会になることが求められると私は思っています。日本基督教団新興国によって洗礼を受け、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ずと、人の時代から時を超えて国を超えてあらゆる世界の人々に喜びを乱してきた永遠の福音、黙示録14章の6節でありますが、これを保持する行動の教会であるところに教会の力があり希望がある、このように強く思うわけであります。まあ、行動とは、まあ、どこも同じということであります。2000年の教会の歴史、世界の教会どこにおいても同じ普遍的な真理を保持している、変わらない真理を保持している、それが行動の教会ということであります。人から伝えられた真理です。これを告白しなければ教会ではない、その真理、日本基督教団は合同教会です。使徒的教会とも呼ばれます。人が教えられた教え、普遍的真理を保持する合同教会、保持する教会、もうそれぞれの教会がこの普遍性を保持しています。普遍性を保持している行動の教会が合同して連帯教会、行動の教会を形成したわけであります。行動教会、行動教会というと叱られることがあります。合同教会じゃないです。でも合同教会っていうとき、その合同教会は何かというふうなことを考えてきますと、なんか何でも許されるような教会、まあ、そんなふうに受け取られてしまいがちなんですが、しかし日本基督教団は行動教会であります。そのところに私たちの希望がある、ということは強く訴えさせていただいております。まあ、2のところで信仰の一致に基づく伝道協力ということを掲げさせていただいておりますが、2011年3月11日に東日本大震災が発生して以来、教団は被災教会の教会堂牧師館復興に懸命に取り組んでまいりました。東風教区、大教区、東風教区、関東教区、東京教区で、多くの教会が被災をいたしました。この被災した教会の復興、まあ、当時私たちは復興というふうに呼びました。再建となると、同じ規模の教会を再建する必要があるのかというようなことも議論されまして、その地域にふさわしい教会の復興ということを掲げて、東日本大震災においては教会の復興という言葉が使われています。復興というのは元に戻るからそれはふさわしくないんじゃないかというような意見も聞こえてまいりますが、教団では復興という言葉を用いて、被災した教会の牧師館街道の、建設に、支援に力を注いでまいりました。当時のことを思い起こしますが、被災総額は10億、教会を復興するために必要な 金額は10億と見積もりました。まあ、4年間で10億集まるとはとても思いませんでしたが、被災者支援に5億、街道牧師館復興に5億、まあ、10億の被害総額に対して半分の5億は支援したいということで、10億募金が始まりました。最初私は5億が集まるだろうか、もう実際にこの教会の街道牧師館の復興をすることができるだろうかという危機意識を強く持ちました。もう途方もない金額、教団としては途方もない金額です。5億集まればいい方じゃないかと、薩摩財務委員長は、まあ集まっても6億でしょうとおっしゃいましたね。みんなそういう感じです。街道建築、街道はどうしてもその地にある教会を復興させなきゃならない、しかしそのお金をどうして集めたらいいんだろうか、ということで本当にこう祈って、そのことについてどう取り組んでいいか思う中で、信仰の一致による伝道協力ということを訴えたわけです。 東の人災において、もうこれは信仰の一致における伝道協力なしには、信仰の一致による信頼関係における伝道協力ということなしには、これを成し遂げることはできないということを強く思いまして、信仰に一致による伝道協力ということを掲げて、取り組んできたわけであります。聖なる行動の教会を信ずというこの信仰の位置に基づく教会が、もうそれはその地域になくてはならない教会が建てられている。そしてそこに礼拝共同体がある。主の神の伝道になる礼拝共同体がそこにある。なくてはならない教会がそこに建てられている。だから信仰の位置による伝道協力ということで伝えてきたわけであります。リオのオリンピックで非常に励まされたのは、こう手を広げた十字架のイエス様が、ものすごい大きなイエス様の十字架がまず映りましたね。いや、あれは随分励まされましたね。これが教会なんだと。伝道する神が手を広げて、伝道する主イエスが手を広げて招いておられる。その地域に対して、世界に対して、それが教会だ、という面においては、それはなくてはならない教会であります。その地域にあってさまざまな危機を抱えて生きている方々に手を広げて主が招いておられる。ここにおいでください。この三位一体の神との尊い交わりにおいて喜びに満たされるんだと招いておられる。その教会がその地域になくてはならない。1720の教会があります。たくさんの教会があることが教団の力です。しかしながら伝道の最前線、困難な地域において、身を削って伝道しておられる牧師信徒の方々がおられる、その方々を孤立させてはならない。そこに尊い主の御からの教会が建てられている。主が手を広げてその地域の方々を招いておられる。その教会、その復興であります。伝道協力はそういう教会であるという、そのことの確信、そこにおける信頼関係なしには教会の復興もなし得ないし、また同時に、教団も、伝道協力をそこでなすことはできない。そのことを強く思わしめられています。伝道資金のことからも今かなり議論されておりますが、今年の関東教区の総会においては、関東教区において伝道どうするかというビジョンを語り合った。非常に励まされました。それぞれの地域にある教会がここに主が与えてくださっている。ここにおける伝道ビジョンを立てながら、伝道していく、そういう教会、それを強い信頼関係によって結べられて伝道協力がなされていくということでは、ということでなくてはならないということを考えさせられています。熊本、大分地震においては1億8000万ということで、14の教会に対する街道牧師館、これは今度は建築というんですが、建築の支援のための献金運動が今なされています。このこともですね、信仰の一員を伝道協力ということで進めていきたい。人間的な信頼関係では教会は立ちません。人間的な信頼関係では伝道もなりません。もちろん当然のことであります。信仰と一致における伝道協力ということも信頼関係においてこそ教会は立っていくことができる。だからこそそこにある教会は尊いから、皆さんで祈りながら力を合わせながら、東日本大震災においては、痛みを知って、祈って身を削って献金する。その献金運動が10億献金達成へとつながっていったわけです。その地域にある教会の大切さ、重大さ、その痛みを知って祈って身を削って献金する伝道運動として、日本の伝道を進めていく、また一つ一つの教会をそのように受け止め合っていく、そのことによって日本の伝道は進めていられていくのではないかということを強く思わしめられているわけであります。そこで 日本キリスト教の信仰教権教義における信仰の域によって伝道協力を進められていくことを願っていますというふうに、どうかその文章を変えなきゃならないところなんですが、一致を目指しつつという文章あるでしょうか。それはちょっと変わっていきますので、変わったものが教団総会では配布されます。ということで、次のところをお話しさせていただきたいと思いますが、原稿が飛んじゃいましたね。どこ行っちゃったんでしょう。今日朝4時に起きて一生懸命作った。失礼いたしました。ちょっと待ってください。一生懸命語って、いや、私のね、語る原稿がちゃんとあるんですよ。ここに。はい、興奮して話してると分かんなくなった。ありました。はい、大丈夫です。はい、ごめんなさい。それでですね、秋山先生の文章の部分を読ませていただきます。世界伝道ということで、秋山先生が書いてくださった文章、それを読ませていただいて、次のことを話したいと思います。一つの教会を目指して世界、教会、世界伝道についてということで、目に見える教会はというその部分の下りですね。この部分は秋山先生が手を入れて書いてくださったところです。それをとても大切なことが書いてありますので読ませていただきます。目に見える教会は目に見えない教会と深く結びつき、主の御体です。それゆえに教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。エフェソ1章23節主の御体なる教会は一つの聖なる行動の使徒的教会として建てられております。終末の救いの完成へ向かう時の中にあります。日本基督教団も世界、行動教会に連なる枝として、目に見えない一つの行動教会、と結びついています。それゆえ誠なる一つなる教会を目指して合同教会を形成しています。教団は合同教会であるということにおいて、世界の教会と生きた交わりを持ち、すべての作られたものに福音を伝える世界伝道を推進する教団であることが求められています。ちなみに東日本大震災支援として世界の教会から祈られ、4億を超える献金が捧げられ、教団の被災地や支援をなすことができました。特にキリスト台湾キリスト長老教会からは、一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しむ、第一コリント12章26節の御言葉を掲げて祈り、献金運動を台湾、キリスト長老教会において1400の教会に訴えてくださり、教団が被災者支援をする限りは支え続けると約束をしてくださいました。8300万のもの献金をしてくださり、さらにたくさんのボランティアを送り、また福島の原発事故による放射能汚染に苦しむ子どもたちのを台湾に招待してくださいました。ドイツのビューテンブルグ州教会はエムスとの関わりの中で、いち早く1億円の支援を約束し、私たちを励ましてくださいました。メソジスト教会も UMCOR を通じて放射能汚染の対策などを中心に1億円の支援を続けてくださいました。その他、韓国、スイス、カナダなど多くの国々からの数え切れないほどの心のこもった支援をされることはできません。また核エネルギーの使用をめぐり、教団主催の国際会議を開催等いたした人によって、教団からも発信する新しい教会の交わりが広がっています。これらの経験を通して、私の教会が確かに世界の教会との交わりの中にあり、どれほどの教会、世界の教会に支えられて祈られているかを深く味わい感じる機会となりました。信用を受けただけの関係、宣教師を迎え送り出す関係にとどまることなく、さらにトータルに世界宣教を考える新しい視野、新しい世界が開かれたと言えます。教団として世界の教会との連帯して世界伝道に取り組むことが求められています。本当にたくさんのお励ましをいただき、献金をしていただき、支えられて東日本大震災、 の課題に取り組むことができました。本当に世界の教会に委ねられている、支えられている、そのことを実感いたしました。この世界の教会とともに世界伝道の推進をというビジョンを教団は描いていかなければならないと考えています。このようにお話しさせていただきながら、日本基督教団、神の伝道に仕える日本基督教団、これには3つの特徴があって、ある面では合同教会の伝統といったものがそこに築かれていっている。この3つの特徴が神の伝道に仕える教団の可能性を、日本の伝道と世界の伝道を進めていく推進力になっていくと考えています。3つの教団の信仰、1つには日本基督教団は聖なる行動の教会であり、時を超え、国を超え、さまざまな差別を超えて真理を保持する教会である。そしてまた宗教改革の信仰を告白する教会である。それが第一の特徴であると言えます。行動の教会であるということであります。第二の特徴は、日本基督教団が公開主義による合同教会である。このことに、教団の大きな特徴があると思います。行動の教会であり、宗教改革の信仰を保持し、そしてまた行動の教会である。これが教団の特徴として言うことができるように思います。またそこに日本基督教団の可能性があると思います。19世紀に世界の福音主義教会の教会が公開主義によって聖書を読んで祈って伝道すると世界伝道がの取り組みがなされます。9つですね、9つの信条、この9つの信条は福音主義教会ならばどの教会においても受けられるという9つの信条、この信仰の一致元に、世界の福音主義教会が力を合わせて、伝道に取り組む。19世紀はキリスト教が世界に、広まっていく、もう飛躍的に広まっていった年、19世紀であります。日本基督教団もこの伝道、世界伝道運動の中で、日本のプロテスタント伝道がなされてまいりますが、この世界伝道運動の最終地の一つであります。そして、この世界、教会運動、聖書を読んで祈って伝道すると内なる教会を強めながら、そして公開主義によって教派を超えて、伝道協力がなされた。そして日本基督教団はこの流れの中にあるわけであります。日本基督教団においてもそれぞれ教派伝統を持った教会が合同いたしました。そしてその教派伝統の、特色を生かしながら、伝統特色を生かしながら日本基督は合同教会を形成しています。すなわち、私たちは公開主義、教派を超えて、合同した教会であります。そしてまた日本基督教団の信仰告白も会員信条である。日本基督教団の信仰告白は会員信条であるというところに大きな可能性があると考えています。すなわち世界の大まかな福音主義教会であるならば、これを受け入れる信仰の告白を成している、会員信条の告白、日本の教会、世界の教会、大まかな大体の福音主義教会が受け入れる信仰の告白を成している。すなわち、この信仰の一致のもとに日本においては他教派の教会と連携しながら日本の伝道を進める。また日本が最終地点でありますから、日本から世界伝道へというビジョンを描いていく。その推進力も公開主義による会心所に基づく公開主義の教会である ということにおいて、その可能性が広がっていくというふうに考えているわけであります。まあ、実際に日本基督教団は、例えば、東京キリスト教大学と、話し合いを、この総会期は何回でしょうかね、1回、2回、3回ぐらい話し合いをしております。そしてまた他の福音寺教会と結構交わりを持って、話し合いをしています。話し合いをしています。日本 CGLTV、日本 CGLTV ってありますか？CGLTV、ご存知ですか？世界173カ国に衛星放送しているテレビ局があって、福音寺教会、いわゆる福音寺教会、結構力を合わせてそれを支えている。で、4月にはですね、10周年記念番組出てほしいって言われて、1時間1時間の2時間の対応をいたしました。美濃の先生とか福音寺教会の先生方とですね、1時間1時間2時間対話して、1時間番組が2回放映されました。ちょっと私は見ておりませんが、そういう形で他教派との対話もかなり今広がっています。他教派と連携して、まさに、聖書を読んで祈って伝道する伝道運動を他教派ともに日本の社会で展開したいとともに、日本から今度は世界にという聖書を読んで祈って伝道すると世界伝道の推進力に教団はなることはできないだろうか、ならなきゃならない、そんなビジョンを描いています。先月の9月の17日でありますが、宮城学院の130周年記念式に来てほしいと言われました。宮城学院、島田院長から祝辞をしてほしいんだけども、祝辞についてはドイツ改革協会について、触れて話してほしいというふうに言われました。アメリカにあるドイツ改革協会の流れを組むアメリカの改革協会、このことをこうよく調べて見つめていったら、アメリカの改革協会すごいなと思いました。それでアメリカの改革協会っていうのは20万人の信徒、経済的にはそんなに豊かじゃない、その協会が、外国伝道局を作って、外国伝道を始めるわけです。トルコに伝道していったり、また日本がかなり力を得て伝道局の、力によって日本に、教会が建てられていきます。で、なぜ私に、その話をしろと言ったのかと申しますと、実はアメリカ改革協会の伝道局の最初の宣教師がグリング宣教師であるわけです。で、グリング宣教師が最初の宣教師で東京に拠点を置いて教会を建て、そしてまた埼玉に来るわけです。岩槻を中心として伝道を展開して越谷教会の伝道もしていき、越谷の伝道もしていきます。今出羽村越巻というところに岩槻から船に乗ってグリング宣教師はやってきて、路傍伝道をしながら、伝道するわけです。4月に来て、吉田金三郎という人がこれに感動して自分の家を開放して、6月には4名の者が洗礼を受けて、それが越谷教会を設立していく核になっていく。で、このグリング宣教師はですね、やがて、東北に行って仙台に行って、東北地方たくさんの教会、山形まで教会を作っていくわけですね。この外国伝道局が次々に、宣教師が派遣されて、そして家内の宣教師が何人、数えたんで忘れちゃいました、何人ですかね、相当来るんですよね、はい。で、その外国伝道局の 大学伝道が始めにあたって、まず国内の教会をということで、熱く祈って福音に燃えて主の伝道命令に服従するということで、外国伝道がなされるわけです。で、外国伝道においては福音を語る、教育をする、文書伝道をする、この3つのことを中心にして、伝道がなされてまいります。もうしかも、もう本当に東北の困難な田園、農村地域に開拓伝道して次々に教会を建てていくわけです。20万人の信徒しかいないわけです。で、この教会のことを調べながら、日本キリスト教団もかつては20万人の信徒がいましたね。同じような規模の教会が日本でこれほども伝道したんだということを考えると、本当に胸が熱くなりましたね。危機が迫って、教団の危機だってなってきました。どうしても内向きになってしまいますね。内向きになってしまいがちな今、日本基督教団において、このアメリカ改革教会の伝道には非常に大きな刺激を受けました。当確に手紙が残ってるそうですね。その手紙はどんな手紙かというと、本国の教会に向かって資金を送れって、本国の教会はもう送る金がない、金をくれ、金がないという、もう血のじむににじむようなこう手紙のやり取りの、その手紙が東北学院に残っているそうです。そして本当に感動したのは、教会学校の子どもたちまで献金しているわけです。アメリカの、アメリカ改革教会の教会学校の子どもたちまで献金して、日本に伝道がなされるわけです。私の教会を建てられていくわけです。この改革教会の歩みに大変、驚かされ、また刺激を受けました。日本基督教団も、聖書を読んで祈って日本の伝道を推進する、聖書を読んで祈って世界伝道を推進する、また聖書を読んで祈って伝道するということは、聖書を読んで祈って礼拝でということでもありますから、もう内なる教会を本当に強めていかなきゃならない。十字架の贖い土台とした教会の建設を真剣にしていかなきゃならない、内側を整えていかなきゃならない、そのことを強く意識させられております。で、4番のところで、今や恵みの時、今こそ救いの日、高齢者伝道と青年伝道ということで、掲げさせていただいておりますが、まあ、2030年問題というのは皆さんもよくお聞きになって、それがどういうことかということは知っておられると思います。日本の社会においては3人に1人が高齢者、教団においては2人に1人が高齢者という時代がやってまいります。そして教団の内外、日本の国においてもその30年問題の危機がかなり叫ばれています。教団においては2030年に平均年齢65歳の教会は79歳の教会になります。平均年齢70歳の教会は89歳の教会になります。そして教会は消滅してしまう。教団の多くの教会が消滅の危機の中にある。この危機の中にある教団はどのようにそれを乗り越えていくのか、そういう議論がなされています。そのような議論がなされますと、どうしても内向きになってしまうわけでありますが、このような危機的な状況の中で、私はマケドニアの叫び、マケドニアの叫びを聞いて神の伝道にどう使えるか、それが日本基督教団の課題であると考えています。まあ2030年見つめたら危機の中でもう行き詰まってしまう、そういう現実、その現実をどう乗り越えるのか、まあ、そのところで私はパウロの、マケドニアの叫び、夢の中で叫びを聞いたという聖書の箇所を思い起こすわけです。聖書を見ていただきたいと思いますが、使徒言行録の16章、 6節から7節見ていきますと、245ページになりますが、さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フィリギア、ガラティア地方を通っていった、ミシア地方の近くまで行き、ピテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかったと、このようにこう、語られていくわけであります。聖霊がそれを許さなかった、聖霊なる神が許さなかった。パウロは行き詰まってしまっているわけです。行き詰まってしまっているパウロにマケドニアの叫びが届くわけであります。9節で、その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアへ向かって出発することにした。マケドニア人に福音を告げさせるため、神が私たちを召されているんだと確信するに至ったからである。神が私たちを召されているんだと確信に至った。聖霊が禁じられた。伝道は聖霊なる神の技、そしてまた壮大な、もうこれはパウロの構想にはなかったヨーロッパ伝道というものがここから始まっていくわけであります。伝道は神の御業であるということが強く示されていくわけでありますが、その神に仕える教会、マケドニアの叫びを聞いて神の伝道に仕える教会になることが、求められている。それが、まあ、教会いつも危機の中にある教会でありますが、2030年という危機的な状況においても、そこでどのようにマケドニアの叫びを聞いて神の伝道に使える教会となっていくのか、それが私たちに今求められる課題であり、それを聞くことによって日本キリスト教団の明日のビジョン、明日が開かれていく、まあ、そのようにも思うわけであります。2030年問題、まあ、それは日本の社会の危機でもあります。少子高齢化が進んでいく、そういう中での危機、日本の危機が叫ばれていくわけであります。教団も2人に1人が高齢者、一般社会、日本の社会は3人1人が高齢者。今週の10月13日、今週ですね、10月13日にスミレに赤ちゃんが誕生しましたね。シンとしてますか。スミレに赤ちゃんが誕生したんですよ。10月13日に NHK の連続ドラマ、べっぴんさん、残念なことに女の子なんですよね。さくらと名前が続きました。男の子だったらなと思うわけです。なぜならば1944年、10月13日にテレビ番組ではさくらが誕生いたします。私は1944年10月13日に誕生します。それが痛くてたんです。で72歳になりました。2030年問題、私の問題、2030年問題、もう2030年には私はもう生きておりません。皆さんさようなら。というわけで、この2030年問題というものを私たちはこの危機をどのように受け止めていくか。今私たちはマケドニアの叫びというものを高齢化社会の危機的な状況の中に聞くことができるのではないだろうか。また日本キリスト教団は2人に1人が高齢者という時代に入っています。だからこそこの危機的な状況によって高齢化社会の痛みを負けたような叫びと聞いて伝道していくことが求められるんじゃないだろうか。まさに今私たちは、恵みの時、救いの時、伝道の時として今の時が与えられていると見ることができるのではないだろうか。日本キリスト教団の教会の高齢者がこの時に 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ずと断固とした信告をこなして、外なる人は衰えていくとも、私の内なる人は日々新たにされていくと、復活信仰の希望を指し示しながら証しをしたら、高齢化社会においてどれほど大きな、日本の社会の日の中にある方々の喜びを指し示し、また、救いを指し示す技になるのではないか、まあ、そのことを思うわけです。そして私たち高齢者たちが、私たちと言いましたよ、私たち高齢者が背中を見せる、背中を見せて、それに続く方々を背中を見せて、あのように生きることができれば、できればと思えるような生き方を貫いていく、高齢者が多い、高齢者が多いと言っても、この高齢者によって日本基督教会は支えられているわけですから、私たちの高齢者が背中を見せて、次の世代に真理を指し示す背中を持って、それができるならば、日本の教会は活性化される、日本の伝道は推進されていくのではないか。まさにこの危機の中で、マケドニア先をどのように聞くか、そのことによって日本の基督教団の明日のビジョンが開かれる、そのことを強く思わしめられているわけであります。青年伝道ということにつきましては、このこともお話しさせていただきたいと思いますが、今秋山先生を中心として、放射能ですね、あの国際青年会議 in 京都、持続可能な社会の実現を目指してという、この準備がされてますよね。本当に感謝のことは、優れた青年たちがこういうふうに奉仕をしています。で、優れた青年たちがビジョンを持ってこのための準備をしていて、それが教団の中で報告されて、我々は大変励まされています。教団の青年たちが日本基督教団というこの場で、働く場を得ている、もうこれは私にとって大変大きな希望です。また青年の交わりも盛んになされてきています。8月には台湾キリスト長老教会との宣教協議会が開かれまして、日本の青年たち、そして台湾の青年たちが積極的にこれに参加して、さまざまなビジョンを指し示してくれました。そしてお手元にありますように、ちょっと見ていただきますと、2016年8月というところから見ていただきますと、2016年8月に開催された台湾キリスト長老教会と日本基督教団の宣教協会では、両教会の青年が参加、青年の主張を聞き合い、両教会の共同声明に青年の声が反映され、両教会も、両教会も青年の声を聞き、 UCCJ はそれを全体に届ける公的な機関の設置を求められた、共同声明に、そしてこれが共同声明に盛り込まれたということで、この協議会において日本基督教団は、青年に関する公的な機関、これを設置、しなければならないというこの決議をしたわけですね。ですから教団の中に青年担当の部門を作っていかなきゃならないという使命が与えられています。そして、いろんなところで青年の活動をされていますが、それを線でつないで教団全体の青年の活動として展開していくということがこれから求められるだろう。来年は宗教改革500周年を迎えますけれども、日本基督教団は日独ユースミッションの会を重ねてまいりました。ベルリン・ブランデンブルク福音同胞教会ビシタットのルビン教区の青年たちと、深い信頼関係の中で、その交わりが深められてまいりました。これを重ねることによって、この中から献身者も生まれました。2年ほど前にドイツ行った青年の中に、今年都心大に入った青年もいます。越谷教会の青年なんですか、越谷教会の青年なんですか。まあそういうわけで、外国、アメリカ、ドイツ、台湾、韓国などの教会との青年の交流も盛んになされておりますし、 1910年においてはこのビシタットの教会から教区から日本の青年の招待状が届いています。日本の青年が招待されてまいります。このように各国外国の青年たちの交流を通して日本キリスト教団の青年たちそのリーダーをが育てられていくことができればと、まあ、そんなふうにも願っていますというところまででしょうか。その後はですね、大分東日本大震災に関して2011年3月をもって終了いたしますが、そこでの課題が記されています。やはり大きな課題は関東局もそうなんですが、教会復興においては、まあ、支援については半額支援して半額は借り入れをしていただく、街道共済から教団が借り入れして、それを復興していく教会に支援する借りていただく借りていただく、ということで、教会の復興を成してきたわけですが、教会によっては借金を返済するかすることはもう不可能だ、もう自らも被災を受けながらなおかつ教団の教会を再建して、ね、復興してその上に借金を返済していく、というこう痛みっていうか苦しみというかそういう声を聞いております。ですからその教会のことを覚えてどのように支援していくかということも大きな課題です。また同時に放射能関係のことからっていうのは継続的にこれを行っていかなきゃなりません。東京区に支援センター泉がありまして、ここで支援活動がしています。甲状腺がんの測定器を購入して医師の協力を持って宮城県において南側の地域の人たちの子どもたちの測定をしています。これもやがてデータが出てまいりますので、そのデータと実際の日常的なものとどうなのかって比較していくとかなり社会的なアピールができるものが方向されていくんじゃないかと期待していますが、まあ、そのことに期待するというよりも何よりも放射能被害のある方々また子どもたちその方たちをどのように支援していくかというのはこれからずっと継続的になっていかなきゃならない教団の課題です。まあ、東北教区だけにそれを担っていただくということではなくてその支援を教団がどのようにしていくかということも今後の大きな課題としてあります。教師養成制度検討委員会につきましてはこれ東野先生が関わっておられておられますが、やはり今まで反省があります。教団の教師養成というのは進学校に丸投げをしてしまっていた、まあ、教区にもこのことについてしっかりとした教団の方向を指し示すことができなかった。教区の推薦によって教師検定試験を受けることになるわけですが、教区の推薦が白紙でずっと出されていた。もう教区が責任を持って推薦ができない教団の状況もあったということからですね、日本基督教国その点ではもうしっかりと教区で推薦してほしいというその要望書を議長として出しました。また同時に教師養成検討教師養成制度検討会議ですか、東先生、そうですね、委員会、教師養成制度検討会議というものが教団の各委員長たちによって組織されて、そこから答申が出されました。でその答申に基づいて、この3次旧総会期は教師養成制度検討委員会という形で設置されて、答申が出たその答申に基づいて各進学校と対応してまいりました。関西学院大学、同志社大学、日本聖書神学校、東京聖書学校、農村天道神学校、東京神学学校、それぞれの進学校と対話を一巡り終わったところです。各進学校ともかなり非意識を持っておりまして、今後とも教団と継続的にこのことについて話し合いをしていきたいという思いを持ってくださっています。日本基督教団の教師養成制度、教師養成をどうするか、答申では日本基督教団の教会が 新国教憲教義に基づく教会がどういう教会であるかということを明らかにして、それに基づいてどのような教義を要請すべきかということで、答申が出されています。このこと、私は日本基督教団新国教は私の要です。この要が取れてしまったら、もう私たちはバラバラになってしまいます。日本基督教団新国教憲教義に示された教団の教会はどういう教会であるかということを私たちはしっかりと受け止めながら、日本の伝道を進めていきたい、そのように思っています。以上です。ちょうどですね。お祈りします。天の神様、感謝いたします。この時を感謝いたします。日本基督教団の課題があります。何よりも様々な危機的な状況の中にあって、未来への展望、新しいの教団がどのような意味をなすべきか、そのことは本当に重要な課題であります。そのことを考える時を主がお与えくださり感謝いたします。これからも共に祈りながら、教団の教会としてどのように歩むべきか、またどのように伝道すべきか、その地域においてどのようなビジョンを持って伝道したらいいか、そのことを共に祈り話し合いながら、日本基督教団の伝道を進めていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。